ジョニーです。
パトです。
2022冬の、本の話課題図書2ということでね、
はい、
伊豆の踊り子、松尾さん初、うん、僕はね初めてですよ、川端読んだの。
いや自分もね読んでみて分かったけどね、うん、読んだことなかったね。
なかったっすか。
うん、多分ないね。
うん、うん、まあまあ誰もが思うと思うけど意外と短いねっていう。
いや短いしさ、うん、なんだろうね。いや自分はさすごいさ、ジョニーさんこれ聞きなかったんだよね。
うん、
川端康成ってさ、
うん、
文章下手じゃない？
あ
そんなことないよ。いや分かんない分かんない、なんていうのかな、悪文だっていうほどではもちろんないとしてもさ、全く自分に合わないなっていうのはねよく分かったんだよね。
合わないね。
もうね、
うん、
入ってこない。
へえ。僕はね下手だとは思わない、うん、当然触れないだけで、2020年の人が読むの日本語ではないとはもちろん思うけど、
うん、
下手だとも思わないが、かといって微分だとも思わないですね。志賀直哉の方がいい、
まあ、そうね。 いわゆるさ同世代の人たちがいるわけじゃん。
いるいる。
それに比べてもさ、
うん、あ読みやすくはないな。
なんか何言いたいの結局みたいなさ。
いやでもね、ものすごくまずねリテラシーが必要な文章だなと思うんですよ。説明が少ない、
うん、
当時のいわゆるその例えば売春宿というかさ、
うん、
の様子とかって当然全然説明されないんだよね。常識というか男女混浴であることとかさ、
うん、そうだね。
あと温泉とは別にその、なんだ水蒸気のサウナみたいなところが、まあ、メインの場所だったとかさ、
うん、
なんか そういう前提条件で我々のとっての銭湯の前にまずお湯に入る前に体を洗うとかさ、そういうなんていうのが誰もがその人当時の人だったら誰もが知ってる常識みたいなのを説明しないじゃないですか。
そうね、
すごくこう、そう前提の難しい話。
うん、でもなんかこう芥川とかさ、
はいはいはい、
太宰とかさ、
うんうんうん、
いるわけじゃん。
いるいる。
まあ似たような年代にね、
うんうんうん、
いや結構さ それぐらいの年代だとさやっぱ結構入ってくるの入ってくるんだよね。
入ってくる人は入ってくるね。
うん、川端康成ですマジでさ、なんか踊り子の子が可愛いっていうことしか俺分かんないんだけど。あの子それ以上になんか言ってた。
いや言ってない、言ってないし、なんだったら踊り子の名前ってさ、まあ、カオルちゃんなんだけどさ、うん、多分、うん、注意して読んでないとカオルちゃんってことは全然分かんないよね。
もう分かんない分かんない。
最後まで踊り子って呼んでたもんね。
うん、
最初の方に1回出てくるんですよね、カオルってね。だからそういうのだから、まあ、多分伊豆の踊り子というタイトルではあるけれども、
うん、
踊り子の可愛い、踊り子は可愛いで十分なんだと思うよ。
そうね。いやだから、いや、なんでこれが名作になってるんだろうっていうのがすごく不思議だったな。
なるほどね。まあ、僕は結構ね、うん、楽しく読めましたよ、そういう意味では。
あそうなんだ。じゃあまあまあまあもちろんね、うん、自分に合わなかっただけなのかもしれないね、うん、そしたらね、
まあ、図を抜けて名作、例えば志賀直哉の小僧の神様とかさ、なんか、なんだ谷崎潤一郎とかさ、ああいうのに比べてもっと面白いかと言われたらうーんって感じ、言葉に詰まるけど、 でも決してね、うん、つまんなくはなかったですこの話。
ああそうなんだね。要は自分はね、
うん、
どうぞ。あの本当にもうジョニーこの野郎って今度すぐやがってと。
このノーベル文学賞がわからないと君もまだまだだね。
まあでも世界から見たらそうなんだろうね。
いやもう
この世界が認めたものわかんないっていうから、ね。
いやだからフランスのワイン飲んで美味しいと思われるかどうかって話でしょ要は。
そうね。ね。うん、
プロヴァンス地方のなんたらかんたらのワインをさ飲んでさ、別にこれあのドンキのワインとあんま変わんなくないみたいな。
そうだよね。いやだからまあそういう感じだよな。やっぱ自分の中ではね、うん、うまく消化できなかったっていう。いやいや、あったな、う
ん、あの文学って突き詰めて考えればあのすごく個人的なものだからさ。
間違いないね。それは
もう俺にわからない文学は全部ダメだでいいっちゃいい部分もあるんだよね。
ああいやでもそうじゃない、だって楽しむために読んでるからね。
そうそうそうそう。いやただこうなんかちょっと僕はやっぱこれが好きだなと思うのはさ、あのやっぱり最初のなんていうかな説明と矛盾するようだけど、あの説明が少ないってところは一個好きだね。すっきりしててね。
なるほど、
うん、であと一回しか語られないんだけどこの人はあの孤児なんだよね。
うんうん、
であの それがひねくれちゃってちょっと学校がえなんだ東京の学校でうまくいかなくて伊豆に、まあ、逃避行じゃないけどちょっと旅行しに来たみたいなさ、うんうん、で旅先でなんかすごく純粋な旅芸人たち、純粋だけども蔑まれている旅芸人たちと会って心が洗われていくみたいな話だよね。
うん、
うん、なんかその辺のこうなんていうかな自分のこう心のについたさ人間関係だとかさ羞恥心とか自負だとか誇りみたいなものがなんか旅先でポロポロ落ちていく感じとかってすげえ僕もよく分かってさ、
うん、
あなんかいつの時代も人間はあの行き詰まると旅するんだなみたいな、で旅先でいいことがあって少しこう、うん、なんていうの気がほぐれてくんだなみたいなさ、そういうのをこうタイムトリップしながらあの感じれたんで面白かったですけどね。
あなるほどね、うん、そういう旅情的な部分もあるわけね。
そうそう旅情的な部分と、まあ、本当旅先でのうんぬんかんぬんみたいな、あと踊り子かわいい、うん、
そも旅行に興味ねえからな、まあね、あんまり
ちょっと難しかったかもしれないですねそういう人に、
うん、まあ相性が悪かったってことはな。
ただ川端もきっと多分チタンダイルのこと大好きなんだろうなってのはちょっと分かりましたね。あの講談本をさ主人公が字が読めるからさ読んで読んでって踊り子が言うんだよね、
うん、
でこう読んであげるとさこう目をキラキラ輝かせて一心に私の顔を見つめ瞬き一つしなかった、これは彼女が本を読んでもらう時の癖らしかった、この美しく光る黒目がちの大きい眼は踊り子の一番美しい持ち物だった、二重まぶたの線が異様なく綺麗だった、それから彼女は花のように笑うのだった、これを読んでああスタンダイルかと思ったよね。
もうだったらもう評価でよくない。
いや評価
踊り子じゃなくて評価でよくない。
いやいやいやいや、いや伊豆のチタンだっていう。
なるほど、
はい、もういいすごいいいです、あのグッときましたね。それからまあでも僕はこれ以上にあの温泉宿が好きでね、あの、うんうん、温泉宿って作品ね、これどうでした松尾さん。
いやあの正直だから以下同文なんだよね本当俺はね。
あ作品が変わっても以下同文ですか。
全然全然なんかだからなんかなんだろう、まずその悪文って感じちゃってるから、
あ
全然入ってこないんだよね。
あまあ難しいよね、同世代の作家君比べてもちょっと古典仮名遣いみたいなのが多いよね。
っていうのもあるんだろうねきっとね。
いやこのなんていうの温泉宿の娼婦たちのさなんかなんつうの、うん、器の小ささみたいなのとかさ、 なんかでも君ほら生い立ち不幸なの大好きじゃないですか。
いや不幸ならいいってわけでもないからね。
そうなん、難しいんだなそこは。
そりゃそうだよ。
結構悲惨よこの音声を読んでると。入ってこなかったんだね。
そう、
うん、入ってくると多分ああ悲惨だ悲惨だグヘヘってなるよ。俺の大好きな悲惨な生い立ちだって。
いやだから悲惨な生い立ちの上に物語があるからいいだけであって、ね、悲惨な生い立ちの人たちを書けばいいってもんじゃないからね。
そうか、そうか。物語もいいんだけどな。
そうか、
なんですよこの。
じゃあ気に入ったんだ。
気に入った気に入った。真っ白ななめくじのようにひとひと濡れた肌っていう表現がいいじゃないですか。真っ白ななめくじのようにひとひと濡れた肌だよ。
いやもうだからさ、うん、けなしとるやん
っていう。いやいやいや褒めてんだって。まあまあまあ、まあ、言いようのなくやらしいってことですよね。
いや入ってこないわ。
本当ですか。こんな楽しいのないんだけどな。まあまあまあまあちょっと松尾さんにノーベル賞は難しかったかな。
いやちょっとね、うん、やっぱあのほら村上春樹が取れないだけあるじゃん。
あるあるある。本当にまだまだ村上春樹はこのレベルには及ばないね。
いや及ばなかったわ。ちょっとまだね勉強足りなかったわ。
やっぱ和夫石黒でしょ。和夫石黒と川端康成でしょ、うん。
いや本当全然ちょっとねやり直すわ。
やり直して、はい、わかりました。じゃ あの僕の本は大失敗ということで。
まあ自分的にはね
残念ながらね。まあ僕は楽しめたんで、まあ松尾ざまっていうところあるんですけど。いやでも本のコーナーに関しては本当にあのおすすめを読ませてるつもりだったんで、ちょっと僕も反省してます。はい、
残念
残念。ちょっと古典から離れてみようかなと思います。はい、
はい
はい、じゃあ以上、伊豆の踊り子感想でございました。
はい。